ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。日進月歩といわれる医療において近年目覚ましい進化を遂げている放射線治療は、手術・化学療法を中心とした薬物療法と並び、がんの三大療法と言われています。しかしながら、私たちは実際にどのように治療を行うのか、どのような効果が期待できるのか、意外とイメージできていないのではないでしょうか。そこで今回は今週と来週の2回に分けて、進む地域の放射線治療と題して、日光記念病院放射線主任課長の富田正義副院長に詳しくお話を伺います。日光記念病院では7月24日から新しい放射線治療装置が稼働となりますが、この機械のことを伺う前に、まず放射線治療とはどういった治療方法か教えていただけますでしょうか。
はい、少し難しい言い回しになるんですけれども、放射線とはいわゆる電離作用というものを引き起こす特殊なビームですね。で、これによって細胞内の DNA を傷つけることで細胞の損傷を引き起こす。一方、がん細胞と正常細胞では、正常細胞の方がその損傷から回復しやすいということがありますので、照射回数を繰り返すことで、その2つの細胞の損傷から回復の差を広げてあげるということで、がん細胞はほとんど回復させずに正常細胞のみ十分な回復を図ることが可能となります。分割照射法といわれる照射回数を分けて積み上げていくような治療が一般的になっているというのはこのためです。
がん治療といえば、手術でがんの部分を取り除くとか、抗がん剤による投薬治療をというイメージを持っていましたが、放射線治療はどのようながんの時に選択されるんでしょうか。
一般的には放射線治療というのはいわゆる局所治療ですね。どちらかというと全身化学療法よりは手術に近い治療という、そういうような、位置づけになります。他方、病巣部を切り取ってしまうという手術とは異なりまして、放射線を少しずつがんに投与していって、徐々にがん細胞数を減らしていくと、そういうイメージです。手術は放射線治療よりいわゆる侵襲度が高いもの、強いものと言われてますけれども、それに比べると体そのものに対してのダメージが、放射線治療の場合は少ないということが多くって、また基本的には形態や機能の温存が図れるため、手術が難しい、体力の落ちた方ですとか、ご高齢の方、手術で損なわれる可能性がある携帯機能を保ちたいケース、こういったものが対象になるというふうに考えてください。
今のお話の中で侵襲度という言葉が出てきましたが、これはどういったものを指すんでしょうか。
簡単に言うと体に対する影響ですね。より体のダメージが強いものを侵襲度が高い、侵襲度の強いものだということになりますし、低侵襲度と言いますと体により優しいものと、そういうように思っていただければと思います。
その中でこの放射線治療というのは、その体への侵襲度が手術よりも低いということで、手術を行うのが難しい患者さんなどに対してもこういった放射線治療をすることがあるということなんですね。
あくまで一般的ですけれども、より優しい治療というのが放射線治療の良いところだと思っております。
形態や機能の温存、この形態や機能を保つために放射線治療を選択することがあるというお話がありましたが、この形態や機能を保つためにというのはどういうことなんでしょうか。
形態というのは見た目っていうことになるんですけれども、要するにお顔の見た目、あるいは体の中で言いますと臓器の形ですね。これを少しでも元の状態に保ってあげるということです。それに対して機能というのは、例えば喉で言うと声を出したり、 あるいは、物を飲み込んだり、そういう機能を元の状態に保つと、そういう意味合いになります。
放射線というふうに言葉を聞くと怖いといったイメージがあるんですが、放射線治療で体に不調などは起きないんでしょうか？
照射自体というのは痛みや痒みというのは通常感じないわけです。で、放射線の副作用、いわゆる有害事象と言われるものには、急性のものと万発性のものがあります。急性反応というのは治療を行っている期間、最中から終了後数ヶ月までくらいの期間に起こりまして、炎症性の反応というものが主なものであります。要するに次第に元に戻っていくものなんですけれども、それに対して、万発性のものは、それ以降から10年以上経った後にも起こりうるものでして、細胞や組織の血流障害、血の巡りが悪くなるというようなものが代表的なものでして、こういった問題となるような、変化をなるべく起こさないように光線領域を病巣部に極力限局させるというようなことが重要になってきます。それ以外では照射部位や範囲によっては放射線縮水といいます。二日酔いや女性のつわりに似たような症状が出ることもあります。
放射線で治療することによって、その副作用というか症状が出てくる場合もありますけれども、先ほど教えていただいたように手術をするよりは体に影響が少なかったり、そういう副作用を考えた上でもやはりその放射線で治療することがトータル的に見ると体に良かったりというような、いろんなことを判断された上でこの放射線治療というのが選ばれていくんですね。
今回は日光記念病院放射線主任科長の富田正義副院長に放射線治療について伺いました。来週は日光記念病院で7月24日から稼働する最新放射線治療装置について伺います。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
がんサロン、サロンデホットのご案内です。7月のサロンデホットは7月5日水曜日午後1時30分から3時30分まで2階レストランレジウムで行います。お申し込みは不要ですが、お問い合わせなどございましたらがん相談支援センター 0143-22-2225 番でお待ちしております。どうぞお気軽にご参加ください。
広報広告室、萩生田さんでした。
今回のラジオ健康プラザいかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。
社会療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。